皆さん、こんにちは。緊張しています。今朝の森山教会でも興奮して、たくさんの思い出もあったり、みんなと出会うことができて、もう心いっぱいになります。そして、今日の昼からここもご一緒に礼拝をすることは、大きな喜びです。2週間前に久しぶりに日本に行きました。少し長かった。9年ちょっとですね。それほど長くドイツにいる、つまり日本に戻らないと全然思いませんでした。もしそれを前に分かってたらドイツに帰国しなかったと思います。はい、まあ神様の導いてと見ての中に全てが入っていると信じています。はい、9年間の間に日本が変わりました。一番最初の印象的なことは車がピカピカ、そして形は四角、四角になっている、そして昔は白い車が大きかった、一列も白い、茶色いとか。でも今回はいろんな面白い色も走っている車よく見ます。もう一つの改めて、昔もそうあった、でもドイツで忘れてしまった、みんな日本人の格好がいい、きれいに道で、列車の中で、電車の中で、業界で、本当にそれと比べるとドイツは何と言いますか、ブラブラですよ。適度な言葉は分からないけれども、本当に少し落ち着く、あるいはいいなという、まあ、良い気持ちになる。はい、もう一つのことは、あるところから、例えば教会から、教会の方の家に行こうと思ったら、頭の中に教会の頭あたりと、その方のあたりがあります。でも、間のことを、9年に考える間に忘れてしまった。そして頭の中に、短くなってくる。近くになってくる。今朝、森山にいたとき、わあ、遠いなと思いました。まだ森山教会、リト教会に行く。この辺りよくしてます。森山の教会よくしてます。でも、間にどういうものがあるか、さっぱり忘れてます。何回も今、少し教会の人で出会うように、そういう突然びっくりしたことがありました。そう、ギリギリ来ることができました。はい。日本語が9年間ほとんど使わなかった。年に2回、3回ぐらい、近くのフランクフルトにある日本人教会に参加したりしました。たまに日本からのお客さん、あるいは旅人と出会ったりしました。そのぐらい。そして来る前に、日本に今回来る前に、家内に日本語を練習してくださいもう話せないでしょ聖書を読んでくる、日本語の聖書を読んでください。ドイツから持ってきました、日本語の聖書けれども、準備と忙しさによってなかなかできませんでした。私もまだ十分話すことができることのでしょうか。そして日本人の顔に囲まれている時、日本語で喋りたいという気持ちになって、まあ、なんとか話すことができました。この間の Kısac diyor yani mesaj var. Ne çöpür? Dost bıraksan sen ne çöpür? Kırdım o kek yoku. Badaşı var seyreyor sıvı. Yoni, yon çöpür. Kakatı çimen asla. So, kyo. Ano, gamba roto o matemas. Kotoba ga amali tskavarete na eto, tskoshi nakaku nato shimau kanosei ga arimasu desu ne. Hai. Kyo wa Matai Kyusho no Kyusetsu nitsuite tsukashi ikutsu ka no poento wo kiyo wo to omatte imasu. Saki ni mo kono kasho wo yonde ma yomimashita. Kanto na nani mo fukusatsu no yo no naiwa ga haiku nai wakari yasu i ma isetsu seisho no naka no isetsu desu ne. Kristo sama wa deshi o sakashi iru buddhi deshita. Yonnen no deshi tachi mo sono toki atsumete imashita. Onaji sono Capernaum という machi no ryoshi, sakama wa toru hito deshita. So, hitotsu no poento wa, hitotsu no shitsuman wa, naze Yesu sama wa deshi tachi o sakashi iru no desho ka. Nan no tameni deshi ga hoshii no ka. Shouyu koto nitsuite kangai o to omoimashita. Yesu sama wa tenkoku ni kairu mae o. Hakkiri sono mokuteki ga mieru you ni natte kimashita. このように、その天国に帰る昇天の目撃をしている弟子たちに言っています。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。まあ、福音のこの辺りだけではなく、イスラエルだけではなく、全世界に行きなさい。みんな福音を聞く必要があります。そのために、このイエス様は最初の公の活動を始まったとき、弟子たちを集めて、3、4年間の訓練をさせて、そして世界が福音を聞くことができるようにという目的がありました。しばらく前、友達が私の奉仕をしているドイツのウェイクの本部に遊びに来ました。ついでにもう一人の友達、その彼女の友達を連れていた。その方は熱心に、キリスト教関係の、働きのために祈ったりしていた。でもウェイクの団体を知りませんでした。そして彼女のお願い、先生、ぜひウェイクを私に紹介してください。そして本部通話をして、ウェイクの働きの紹介をしている、もうその最初のところで、先生、一番わかりたいことは、あなた方にとって、どんなことが一番中心的なことであるのか。それを分かってほしい。あなた方のメイン、主なことは何ですか？早速、このように言われました。そして彼女はまた喋る間に、もうパッと、もう私の頭に答えが浮かんできました。世界の中でまだ福音を聞いていない、あるいは福音に対して、受け入れる気持ちのない、あるいは反対している、その世界を福音の、聞くことと受け入れることができるように、それはウェイクのメインだと私は言いました。あとでまだそのことについてよく考えて、たくさん世界の、ウェイクの宣教師たちはいますですね。国際的には2000人ぐらい、 歴の宣教師だ、いろんな国に働いてます。第一から90年ぐらい。みんな少し違う方針、まあ、学校で、あるいは病院で、あるいは牧会、いろんなけれども、皆さん一致していることは、祈りの課題は、その、まだ福音を聞いていない、受け入れていない、その国々あるいは不足のために祈る、まだは働こうと思っています。その中に力を入れましょう。そして実は、私は初めて日本に来たとき、1987年でした。なぜ日本に行ったのでしょうかと、よく他のドイツ人は私に質問をします。その時代、まあ、70代頃、私は青年の時、ドイツでものすごく道で車の、日本の車が多かった。多かった。そして、カメラ、ほとんど日本製です。プリンター、機械、日本製。そして、世界に日本がいろんなものを出したり、大きな力を持っています。そう、ドイツの方から、日本という国が力強い。そして、このように、全世界に大きな影響を与えている国です。私は18歳の時、クリスチャンになった時、日本の教会は日本でどうでしょうかと聞いたら、人数が少ない、小さい、クリスチャンたち、教会、そして、まあ、このような考えが割と強かったからこそ、10年後で神様は私を日本に導いてくださいました。そして、心の中の大きな目標、目的は日本の教会がまた世界に素晴らしい福音の影響を与えるようにと思いました。喜んで教会の牧会をしたりしましたけれども、裏の目的はいつも日本のためだけではなく、世界をもう日本人のクリスチャンたちは忘れたらいけない、というようなことでした。そして9年前で、そういう私たちはドイツに帰るということになった時、ドイツの本部に、報酬をするようになりました。ドイツの本部の働きは、新しい宣教師たちを募集して、準備して、発見をする。あとは、まずできるだけ長く、報酬ができるようにケアをすることです。このやつの仕事の内容は、本部の仕事です。大体、4軒の家、20年ぐらいの働き人がそのために働いています。そしてその日本から離れることは、そのまだその内容、その目的のために奉仕をすることができることは、少し慰め、あるいは日本から悲しいながら、ドイツに帰ったけれども、まだ同じ目的のために奉仕ができる。牧師の立場ではなく、その本部で少し違う立場で、奉仕の内容がありましたけれども、同じ心がその目的の中に力を入れることができました。そう、神様は働き人、世のための働き人を探しています。そのために。けれども、ただの働き人だけではなく、イエス様の相手になります。友達になります。 そして自分もその福音の素晴らしさを受け入れている、経験している、その中に住んでいると。そういうようなことです。はい、それは一番最初のポイントです。何のためにイエス様はマタイを呼びかけたのか。この世はどっかの偏僻なところでも福音が必要です。もう一つの言いたいことは、なぜマタイ、なぜ私、なぜあなた、他の良い人いるじゃないですか。ここでですね、イエスはそこから進んでいき、そこからはどこだったんですか。聖書を選ぶと、その前の出来事はある立派な家の中の集まりでした。大勢の人はここで集まっていた。イエス様の言葉を聞こうと思いましたけれども、突然穴が開いて開くようになってきましたですね。みんなその時どう思っているのでしょうか。4人の友達は足が不十分あるいは歩けない人を運んで、大勢の人がいたからどうしたらいいか、屋根に登って穴を開けて、この肩を下ろした。そして癒されました。そして深い霊的な話もなって、こういう出来事。そしてイエスはそこから進んでいき、私は不思議と思います。なぜイエス様はそこから進んでいたのでしょうか。その場所、その家ですね、屋根がボロボロになっていた家の関係のそのいる人から弟子を拾ったらどうでしょうか。例えばその癒された人、新しい力を得た人、ああイエス様、私は従います、ぜひ私は世界にどこでも行きます、こういうようになる気持ちになったでしょうか、ね、あるいはこの4人の友達、諦めないで屋根に登ってですね、その大変なこと、あるいは他の、肩の持ち物を壊れたりしましたですね。その人だったら、この屋根の中に弟子たちを選んだら良いことじゃなかったでしょうかですね。あるいはその家の家主さん、大きな家、もしかしたら少し肩の持ち物であったかもわからない、尊敬されてやったり、イエス様はその大きな家で集まりをして、どんどん人が聞いてくださっている。この方、その家主さん、良い弟子にならないのでしょうか。あるいは彼らの子供の中から誰かがですね、その穴に対して文句言わなかったみたいですね。どうも何もならなかった、そういう警察を頼んだりとか、あるいはいっぱい熱心に聞いてくださっている人々は、神様を求めていたその中から弟子になる、良い弟子になる人がいらっしゃらなかったのでしょうか。イエス様はそこから進んでいき、まあ町に歩いてまた会います。マタイは良い弟子になるのでしょうか。ローマ人と一緒になってですね、聖経を取っている、そう、不思議なことはイエス様は誰を頼むか、誰に呼びかけるのか、 イエス様は本当にあのその違う目、深い目で見てる。だから欲しいか。もしかしたらマタイはそのもっと目に出る心があったかもわからない。でも勇気がありませんでした。あの私のような人はイエス様に従う権利がない。今のこのような生活、このようなまあユダヤ人に喜ばれない仕事をしていたからです。もし彼の心の中に、考えの中にいろんな思い出がありました。私はイエス様に従うけれども、私のような人はそういうことは良くないでしょうとか、けれどもイエス様は彼のところに来て呼びかけたんです。私はまあほとんど27年間日本で生活を暮らしました。私の、まあ、存在の中で大きな、まあ、部分でした。その間に一生懸命日本語と日本の文化に学ぼうと思いました。そして子供4人ここで育てて、いっぱい、そしてある意味ですごく深くこの国、ここにいるようになってきました。そして帰国した時、よく夢の中にも、あるいは立つせ、日本についての思い出が浮かんできました。良いことと恥ずかしい出来事も、よく、私は頑固な人であったから、日本語が十分話すことができなかったか、あるいは自己中心的であったか、あるいは失敗をしたり、そのことがたまに浮かんできました。例えば、最初は、カツラ、京都のカツラに住む、日本語学校に通って、日曜日は、渦政教会の坪倉先生のところに、礼拝を守るためにと、一回、週の間に英会話クラスと、聖書研究会に参加しました。3回。自転車に乗って40分かかっているかどうか覚えてません。そのぐらい草津で桂川だと渡って渦政の方に行きました。ある日曜日、熱があって朝しんどい、今日は礼拝に行くことができない、休みます。そして私は休みました。昼になったら、坪倉先生の電話がありました。先生、桂川に落ちてしまいましたか？どこかとの車ぶつかったのですか？礼拝に来なかった？お元気ですか？とっても心配してくださった。そして私は、先生を連絡するべきであったのに、私はもう大人であるから、もう礼拝は休んでもよいと思いましたですね。その新しい宣教師、まだ坪倉先生が少し責任感の強いだから、そしてすごく心配してくださいました。まあその一つのことは、もう一つのことは、たまに今でも失敗しました、大変なことをしました。最初の3ヶ月間、応援先生たちと本部で生活を暮らしました。応援先生によって、エタ先生によって、ご飯を炊くこと、買い物、いろいろ教えられました。日本でね、どのようにできるか。そして、休みを取ることも教えられました。休みの日、月曜日、ぜひ、週に1回休んでください。日本語の勉強、英会話などしないでください。一日、一週間の間に何も、もうリラックスしてください。 そしておうん先生、その3ヶ月間、本部で一緒に住んでいる間に、月曜日になったら、はい、今日は休みの日です。楽しいことをしましょう。そして、割と早く、キャンプ場に一緒に行きました。その時、初めてキャンプ場を見ました。わー、ビバーク、きれい。ちょうどまだ9月、10月頃でしたですね。まだよくこれが見ます。泳いでもいいですか？はい、どうぞ、とオーウェン先生に言われました。そして、私は泳ぎました。けれども、私も勝手にですね、大人であるから、泳ぎました。1時間。実は、キャンプ場見えなくなってしまった、後ろ。あの魚が取る何かその、ポーが、ああ、そこで行こう、詳しく見たい。泳いだりしました。ああ、楽しかった。そして2時間、もしかしたら2時間半後で、まあ、1日中の休みの日であったから、私は大丈夫かなと思いました。帰ってきました。自ら。オーウェン先生がそこにいた。オーウェン先生が、楽しかったですか？すごく楽しかった。それで終わった。けれども、しばらく後で、エッナ先生が、オーウェン先生がずっと浜辺で座って祈っていたんです。非常に心配してくださいました。そして今日、あと私たちの海箱のやり方、生活、守ることとか考えると、本当に大変でした。オーウェン先生に、もしかしたら、沈んでしまう、まあそういう可能性があったでしょう。新しい宣教師たちはいろいろ大変なことをしてしまう。可能性があります。もう一つのことは、飛行の教会にオーウェン先生案内してもらいました。車で行きました。2回ぐらいかな。そしたら、オーウェン先生、今度私は自転車で早く朝出て飛行の教会に礼拝に行きます。はい、自転車があったから、そしてちゃんともう一度道を調べてもらった。そして私はある日曜日出発しました。一つのところで左じゃなくて右に曲がってしまいました。そしてもうとんでもないようなところに行ってしまいました。日本語がほとんどわからなかった。住所も待っていますし、電話番号があったけれども、電話すると私はどこにいるか、どうするべきかわからなかった。一つの分かっていたことは、教会は平和堂の近くです。そして道端の人と、クリスト教会ご存じないですか？平和堂の近くにあるはずです。はい、平和堂はあそこですよ。行きました。でも違う平和堂でした。礼拝が終わったところ、みんなお茶を飲んだところで、私は朝かかれているような頂戴で教会に現れてきました。何回も途中で電話していた。でも恋愛の途中でも非常にお前の先生に迷惑をかけました。と心配をしてくださいました。このような思い出、あるいはもっと人間関係、あるいはいろいろ失敗したことが思い出したりしています。また結構その修正人になるまで、気楽に軽くにならなかったでしょう。彼はそのために戦った。そしてその差別されていても彼はやろう。そしていろんな人とぶつかったり、あるいは人気が良くなかったりとか、けれどもイエス様は彼のところに行って、私の後に来なさい。イエス様は完全な人、天使のような人を yapana demeyi. Tadaşı tadaşı. Şüphayı siyasuyu. Bak, mantarayı no yana ito. Adiyom demez. Tadaşı tadaşı bak. Ono şüphayı o. Yesi zamanı yudana yana ve bahara. Şitsu boşu naydı. Hats kaşı yikotu gattımo. Kedudumo. Yuki otaştı. Matai do nidir yoni desne. Tarba o vadaşı da. このような生活が私の裏にあるから、私はこのような弟子、あなたの弟子にならないと言わなかったんですね。大きな励ましになります。私でさえも弟子になる可能性があります。イエス様に従うことができます。あなたでさえもイエス様に従う。そしてイエス様は喜んでいます。もう一つの言いたいことがあります。イエスはそこから進んでいき、マタイという人がところに座ってご覧になった。どういう印象ですか、このことは。あ、偶然に、あ、マタイがそこに座っている。びっくりした。そういうような感じですね。でも、イエス様の場合は、偶然、あるいはびっくりすることではない。偶然ではなかった。イエス様は、誰を頼むか、どこに行くか、その上。すぐされている屋根の家からですね、よく分かっていると思います。多分、イエス様はこのマタイをその見る、まあ、よくその町に、まあ、住んでいるから、先に弟子になっている屋根の漁師はもう税金を払う必要があったりとか、けれども、その少し離れているよう、ね、なそしてもう強くその中にイエス様の導きとはっきり考えてくださっている道があった。私たちの明確は偶然だと思ってしまうかもしれないけれども、偶然ではない。9年前にドイツに帰ったとき、飛行機の中にギーザラと話しました。これからドイツで車を購入する必要があります。どの車が良いか、ドイツの車についてその時何にも知りませんでした。だいぶもうその5年あるいは数年前から変わってきた。どういうものがあるか、中古のものが良いあるか、値段はどうなるかわからない。そして私たちは考えた。今まで日本のいる間にワゴン車を乗りました。もうずっと、ほとんどずっと、私たち役に立ちましたですね。人を運ぶためにと、道具と材料を運ぶために、とても子供を乗るために、とても良かった。けれども、ドイツでワゴン車が少ない、高い、あるいは私たちはこれからもう業界の保守をしないから、こういうような大きな車はいらない。けれども、7人乗りの車が必要です。小さい7人乗りの車があるのでしょうか。そして急いで必要です。2、3ヶ月間うちの私のお母さんのところに、まあ、泊まりに行って、とても田舎の方、電車が走っていない、高速道路近くにない、バスは1日13回しか走っていない、はい、そして車がないと、もう村の中にいるというようになってしまう。そしてお客さんたち、子供たち、 もう最初の2週間の間に来る予定があったんですね。どうしても空港とか何が動く必要がありました。ああどうしよう、私たちは誰から車を借りることができるのでしょうか。でもどうしてそれは簡単にできない。もう本当に車を借りることは難しいです。そう、家に義理の弟に迎えにしてくださった空港、そして家に帰って、そして小さなこと戦いがあった、朝早く起きて少し村の散歩をして、そして小さな村の車屋さんがいる、4台の中古の車が置いてあった。あ、私の車だ。そのように一瞬間で思いました。小さく斜め乗り、あの2つの席を取ったり入れたりすることができる、まだ荷物は少ないか多いか、とても便利。そして値段もぴったり、そのあんまり古くと良くないし、新品しすぎるともう値段はできないし、ぴったり出会った車があります。住みのいい車屋さんに行って交渉して買いました。1週間後で車を乗るようになりました。9年間の間にいろんな途中で旅をしているとき、対して車が置いてあるとか、中古のものとか見ていました。一回もこのような車が売り出されていなかった、見ていなかった。一回も、9年間。そしてこの車、今、30万キロを走っています。一つの30万。3万ではなく、30万キロ。7万キロで私たちはそれを購入しました。あとの24万キロ、私はずっとこの9年間の間に走ってきました。日本に来る木の前にオイル交換をしました。自分の機械をですね、パンプオイルを出して新しいオイルを入れて、私はそれをその9年間の間に熱心にしました。また生きている車検4回必要でした。また走っています。外から見ると偶然、車を見つかったけれども、私にとっては私たちはドイツに書いたことは勝手なこと、偶然なこと、自分だけで決めたことではない。少し神様はこの小さなことによって励ましをしてくださいました。私はいる、私はあなたの道を準備している、この道を正しいですよ、というような、またまあ、偶然のように、あ、イエス様はあの道に偶然で通った、あ、また聞いてください、深い意味、神様の意識的な、イエス様の意識的な導きと呼びかけなかった、偶然ではなかった。私たちが求めて神様と共に歩もうと思っていると、多くのことは偶然で、偶然のように起こってしまうと思いかもわからない。けれども、偶然では、神様の見て、私、あなたの上にありますよ、あります。もう一つの言いたいことがありまして、もう時間があるか、今、さっぱりわからなくなっている。一つのこと、その一節の後になりますですね。どういうことですか。マタイはパーティーをします。読みます。イエスがその家で食事をしておられると、見よ、多くの公年や罪人たちが来て、イエスや弟子たちと一緒に食事をしてみて、マタイの家で食事会があって、 そしてマタイの友達がいました。イエス様もおさました他の4人の弟子たちを連れて行った。そう、遠慮なしでこの2つのだいぶ違うグループがですね、交流をしました。これはそういう出会うこと、人間関係を作ること、お互いを知り合うことは何より大きなことだと思います。私にとって日本にいる間にそれはいつも大きなことでした。その待ち割りをすること、一緒に何が働きをしながらでも出会うことができること。そしてドイツに帰って、これもその本部の決まっている方針ですね、いろいろあります。でも、十分、その人間関係、あるいはその心を私は使いこなすこと、あるいはそういうきっかけがありました。それも、日本とやってきたことと深いつながりがあったと思います。例えば、普通は宣教師たちはよく日本の宣教師たちと協力して、あるいは若い教会を牧会をしている人が若くて手に召される人はあまりいない。そして宣教師たちの中でお葬式をする人は割と少ない。あるいはそういう経験も少ない。けれども、草津の方はまあ、どんどんというかでも比較的にたくさんお葬式を行う、そういう数年間の間にそういう、時がありました。そして他の宣教師たちはあなたはお葬式の宣教師ですと言われるぐらいそういう宣教師会の中でそういうイメージが、そして、ドイツに帰国したとき、半年後ぐらい、義理のお父さんは手に召されて、村の牧師先生が、無牧、一人は、もう一人は、休憩の遠いところにいて、牧師先生がいない、なかった、そして、みんなさん、することはできないかと、私の方に行きました。そして、その場合だけではなく、うちの村は数年、そして選挙年寄りになっている歴の選挙時3、4人ぐらいのその8年間、9年間の間のお葬式をする、そういう必要、あるいはそういう企画があったんです。これもすごく日本の中でやってきたこと、経験したこと、またそれもドイツで不思議に続いていた。2回うちの村、一人のものすごく良い友達、80歳になっている。彼はたまにドイツからですね、その時間で、ズームで、あ、おはようございます、お元気ですか、少し挨拶をしたりしました。彼はがんになって、半年間の間に、私は彼、毎週、本物に行って、祈ったり、少し心の準備を一緒にしました。もう一人のクラスメイト、同級生、学校、同じ方でした。そして村が400人集まって、お葬式のために、両方、大きなことでした。大きなことでした。はい、その人間関係、あるいはそういう信頼関係、また男性会、家庭集会、よくふるさとの方、母教会の方にも行ったり、この関係を大事にすることができました。今回も祈っている人、私の旅を一緒に楽しみにしている人が結構数年の、ね、友達がいる。はい、今度は日本に戻るために9年に 待つことはしたくない。ナタネルとシャラは東京にいる。あさって、カズラのところにちょっと会うようにいます。娘、シモーナは京都の部に住んでいます。来月、4人目の赤ちゃんが産む。昨日行ってきました。上の子、孫さんの、運動会がありました。そう、どんどん教会だけではなく、子供もここにいるから、まだ来年、再来年、日本に来ることができるかと思っています。今日、本当にみんなと一緒に礼拝、またこの大事な時間を過ごすことができたことをありがとうございます。